神、あなたが私たちを愛して、私たちのためにその一人子イエスをこの世にお送りくださったことを心から感謝いたします。去る1ヶ月、クリスマスのアドベントからクリスマスのその祝いの礼拝のその時まで、お一人お一人がそれぞれに使わされた場所で、主イエスキリストの誕生の喜びを、何よりも私たちの人生に、それぞれの生涯に主イエス様が来てくださったことを心から感謝し、また礼拝を捧げる恵みを与えられありがとうございます。今また新しい年が始まり、その喜びを私たちはまたこの1年間、天の窓を開かれ、絶えることのない聖霊なる神の油注ぎを受けながら、喜び感謝し、また主に仕えていく恵みを心から感謝いたします。しかしこの地上に目を向けるときに、さまざまな災害、さまざまな痛み苦しみ、また悲しみを私たちはこの地上で体験します。特にこの年、去る年末大晦日の時から、愛の裏光教会の教会員のお一人お一人が、また竹林真知子先生が、またご家族が深い痛みの中に置かれ、今またこの同じ時刻に共にあなたに礼拝を捧げています。どうか主よ、今愛の裏光教会に集い、また竹林兄弟のことを思い、各地でまたあなたに礼拝を捧げておられる、悲しみの中におられる人たちが、深い深い主の慰めと、悲しみを超える希望を、また天にある再会の希望を共に分かち合う時としてください。今日ここに集うお一人お一人が、またたくさんの祈りを持ってこの場に集まってまいりました。イエスの御名によって祈り求めるときに、あなたがすべてをお与えくださることを信じます。どうか主よ、今年1年間も深い祈りと、また多くの感謝と、また喜びを持って共に歩む、そのような交わりをこの教会で、また地域で、また全世界に出て行って分かち合うものとしてください。私たちと共に歩んでくださる誠の慰め主、主イエスキリストのお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美、心にイエスを、続きまして豊かに生きる秘訣と題して御言葉を取り継いでいただきます。
Thank you.
世界幸福度ランキングというのがあるのを皆さんはご存知でしょうか。毎年世界でそれぞれの国の人たちがどれだけ自分は幸福であるということを感じているのか、そのことをランキング付けする、そのことが昨年も発表されました。第1位に選ばれたのはフィンランドでありました。2位以下、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、スイス。では日本は第何位だったか、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。想像してみてください。皆さんはどれくらいご自身が幸せだ、幸福を感じて今歩んでいるでしょうか。2年前日本は51位でした。そして昨年はさらに順位が落ちて54位となっています。世界の GDP、 この実質国内総生産は日本はなんと第3位です。世界で、つまりどこの国よりもこのたくさんの、経済的なまた物質的なものは日本は恵まれているはずなのに、どうして自分は幸福であるということを感じることができないのか。また別の一つのあれを見てみると、なんと欧米諸国では年を取るにつれて幸せを感じていくそうですが、逆に日本は年を取るだけ重ねるほど自分は不幸だと感じていくという反比例をしていく、そういう統計が出ていることを今回私も改めて知ってとても驚きました。この世界幸福度ランキング、フィンランドがどうして選ばれたのか、実際に目に見える形での一つの状況からすると、医療費や学費が無料である、羨ましいですね。奨学金を何十年も返し続けて生きた、そういう経験をしている人からすると学費がタダである、もうそれだけでも、全然人生の重荷は違うと思いますが、しかし、その分税金は高いといういろんなリスクはあるわけです。でもこの幸福度を測る上で6つの指標、条件というのがあってですね、これがとても興味深いので少し、もっと紹介させてください。まず1番目はこの GDP 国内総生産の経済的なことが測られますが、2番目に来るのは社会的支援の有無です。つまり困った時に、人生で困難を覚えた時に、いつでも助けてくれる人があなたの周りにいますかというその質問に対して、日本の人の答える、やはりその数値は低かったわけであります。健康寿命3番目、健康を優先して生きていくことができていますか。4番目、人生の選択の自由度です。自分が願う生き方を男女を問わず年齢を問わずあなたはすることができますか、できていますか。5番目、これが一番心に留めていただきたいんですが、実は寛容さというジェネロシティですね、これを測るのはどんなことかというと、そのアンケートを受けた1ヶ月間の間に、遡ること1ヶ月間の間に、慈善事業、災害支援や教会等の寄付をした金額で、奉仕で測られるんだそうです。常盤台教会の方たちはきっとぐんとここで上がるんじゃないかなと思いますが、6番目に来るのは汚職度です。政府やビジネスの世界で汚職はないかどうか。実は社会主義の国であるとか、オイル、つまり石油産油国が上位にならない理由の中には、やはりこの6番目の出来事、社会の中におけるいろんな課題を感じながら、やはりお金は豊かでも、しかしそこで本当の幸せを感じることのできない、私たちクリスチャンからすると、これにまた宗教の自由という、これが4番目の選択度になるのかもしれません。 まあ、この不思議とこの上位5カ国のこと、まあ、ある一つのコメンテーターが話している中では、不思議とすべて十字架が国旗についている国が選ばれていますねと、まあ、関係、直接は関係はないのかもしれませんが、確かにそうです。そのように一つのこのキリスト教の影響を受けている国々が、まあ、選ばれていることは間違いのないことでありますが、私たちが豊かであるという言葉を使うとき、その豊かさとは何を基準にしているでしょうか。通常豊かさというのは物質的な必要が十分満たされていることを私たちは思い浮かべるでしょう。しかし今日のフィリピ書を見てみると、パウロが語る豊かさとは物質的な必要が満たされている豊かであるかそうでないかにかかわらず、自分の置かれた境遇で満ち足れる心が与えられているか否か、自分の置かれた境遇を神様の前に感謝し、その中で満ち足りる心が、つまり信仰が与えられている、その状況を豊かである、そうパウロは語るのです。常盤台教会にもかつて来られたそうですが、渡辺和子シスターが置かれたところに咲きなさいという本が日本で非常にベストセラーになったのが、もうずいぶん前になりますが、皆さんも覚えておられるでしょう。しかし今日のこのフィリピ書、もちろんこの渡辺シスターも読んでいて、自分の置かれた境遇に満足するというこのことから、この言葉タイトルがついたようであります。さて今日のこの11節の中で、満足すると共同訳ではなっていますが、満ち足りるという言葉でも訳されるギリシャ語のアウタルケスという言葉、これは実はですね、当時大きな影響を与えていた文化的な、この思想的な哲学的な影響を与えていたギリシャ哲学、まあ、特にストア派と言われる人たちが好んで使う言葉で、聖書の中にはここ一箇所しかないんです。パウロはここで一箇所だけで使っているんですが、まあ、当時の人たちがこのアウタルケスという言葉を聞いたら、自己充足、つまり自分が願っていることが人生において、まあ、与えられた豊かな知識が、この学校に行って願うような、そういう教育を受けて与えられた豊かな知識を得ることができた、また自分が必要とする物品や、また願うような地位が与えられて充足した、そういう様子、そのことを表す言葉として使われていたそうです。しかしパウロはあえてこの言葉を使って、別の意味で人々にその本当の豊かさは何かということを語ろうと、フィリピの教会に宛ててこの手紙を書いたようであります。パウロが語る豊かさとは、私たちのために十字架につけられたイエス様を知る、私たちのためにこの世に人となってきてくださったイエス様、そのお方を知る、このことこそが私たちにとってはどんな知識よりも、どんな財産よりも、どんな出来事よりも、私たちにとって一番の喜びであり、私たちが満たされること、イエス様と出会う、イエス様を知る、そのことであるということを、実はフィリピ書全体でパウロは私たちに語りかけたかったことが、今日の最後のこのフィリピ書の締めくくりの章の中で教えられていきます。パウロがコリントに宛てた第一コリントの2章の1節からの中でこんな言葉を語っています。十字架につけられたキリストのこと以外知るまいと心に決めた、もうそれだけで十分なんだ、そうパウロが言うほどに、イエス様と共に歩むパウロの人生を振り返るときに、また今歩むその人生を思い起こすときに、パウロの中にこの自分のうちに豊かに満たされた思いが彼のうちに与えられて、あ、このような喜び、目の前には石で囲まれた この獄屋が自由にはならない、自由に外出もできない、そしてまたこの食べるものも粗末な、そういう中にあって、どうして自分はこんなに喜びを感じることができるんだろう。この喜びを人々に伝えたい、分かち合いたいと、パウロはまたこの手紙を書き送ったのであります。まあ、先ほど幸福度ランキングに選ばれた国々、まあ、最近ちょうど国々の中で、そこの国のいろんな、この家具であるとか、また特に、ろうそくとかですね、生活用品、そういうものが、いろいろと日本でも、売り出されるようになって注目を集めていますよね。それこそろうそく一つ、小さな小さなろうそく一つでも、赤々と電気がついている中で食事をするのではなく、ある時に、特に私たちはクリスマスの時にそういう時を持ちますが、ろうそくをつけて家族でまた友達と共にそこで食事をする、赤々と電気がつき、テレビがつく中ではなく、ろうそくを灯してそこで今日あったことを語り合い、またいろんなことをそこで分かち合う、ろうそく一本そこで灯すだけで、お風呂場でろうそく一本そこに置いて、また祈るときに、私たちが祈りの場でろうそくを一本そこに立てて主に祈りを捧げていく、そういうことをするだけでも実は生活が豊かに感じていく、その日一日がとても心満たされた気持ちになるという経験は、皆さんもすぐにでも試すことができることだと思います。でも表面的な形だけでなく、パウロは内面を語ったのであります。本当に私たちのうちに灯されるキリストの光が私たちのうちにあること、キリストが私たちと共におられる、そのことを思うだけで、思い起こすだけで、パウロのうちに大きな喜びがあふれていきました。フィリピの教会というのは最初はもちろん何もなかったんです。このパウロが宣教旅行において、この誰もクリスチャンのいないその中に踏み出していったことが、使徒言行録の16章の中に記されています。最初にパウロは人々が、これはイエス様のを祈るのではなく、このユダヤ教やいろんな人々が集まって祈る祈りの場と言われる川辺にパウロは行きました。そこでイエス様のことを周りにいる人たちに分かち合ったときに、紫布の商人のリディアというその一人の姉妹方がイエス様のことに興味を持って、パウロを家に招いて、そしてイエス様を信じてバプテスマを受けて、そこから家の教会が始められていきました。そこを拠点にして、またパウロはその福音を述べ伝えようと出かけていったときに、その途中で占いの霊に取りつかれた一人の少女と出会います。その少女はこのパウロたちを見て、神の人である、神がこの人たちを使わしたということを感じ取ってですね、パウロたちをこう追い回すんですね。それでパウロはそのことを知って、この彼女を見て、イエス・キリストの名によってこの人のうちから占いの霊よ出ていけと祈りを持って、その人が占いの人生、占いに頼る人生から解放されていく、そういう一つの、またこの商売をする道具になる、なっている、その女性を助けるんですね。それを知ったこの彼女を使っていた人が訴えて、パウロたちは牢獄に入れられました。牢獄に入れられている中でパウロたちは賛美をしたんです。人々は驚いたと思います。こんな中にあってよく賛美など歌えるな。ところがそのパウロたちの様子を見ている人たちは、黙って見ている人たちがたくさんいたんですね。その夜地震が起きて、パウロたちが牢獄の扉が開いて自由になりました。ところがパウロたちは逃げませんでした。なぜなら逃げたらその牢屋の看守が罪に問われて、実はこの大きな厳罰を受けることをパウロたちは知っていたからです。ところが牢屋のその 監修、このしていた、人はパウロたちが逃げたと思ってもう自害しようとしていたその時に、実はパウロが待ちなさい、私たちはここにいる、そう言って彼に語りかけます。この監修は心動かされてパウロにシラスにこう尋ねます。先生方、救われるためには何をしたらいいのでしょうか。すると有名なあの言葉、パウロたちがこう監修に語りかけます。主イエスを信じなさい、主イエスをあなたの人生に迎え入れなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これを聞いた監修とその家族はその日のうちにイエス様を信じて、そしてバプテスマを受けたと聖書は語っています。そしてフィリピの教会は福音のその広がりが日々この祝福のうちに広がっていった。パウロはこの獄中の中にあって、多分ローマにいた時であったであろうと言われていますが、フィリピの教会に手紙を書く中で、もう内側から喜びがあふれてくるんですね。今目の前には獄中にいるが、そうだ、あのフィリピの時にも牢屋に入れられていたけれども、不思議な出来事を神様が起こしてくださった。神は生きておられる。その喜びの中からパウロはどんな状況の中にあっても自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えた。この習い覚えたという言葉も特別な言葉であります。つまり私たちの人生は自然と何でも私たちは身につくんじゃないんです。キリストにあって私たちが本当にトレーニングされていく、鍛えられていく。パウロはここで前回の、この年末のメッセージは、後ろのものを忘れ前に向かって走っていく賞を、天にで与えられる賞を得るためにというパウロの言葉がありましたけれども、本当にここで私たちが日々の生活の中で神が私を整えてくださった、習いを覚えて今私はここにあるというその喜びを、貧しく暮らすすべも豊かに暮らすすべも知っています。満腹しても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている。そうパウロは心から語ります。そして13節で、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。ちょっと言い過ぎじゃないかと思うほど、私にはすべてが可能ですとパウロはここで言い切っています。それは自分がではないんです。私を強めてくださる方が私と共に歩んでくださる、その平安と喜びから彼はそうフィリピの教会に語りました。今日最後に皆さんともう一箇所見たかったのは、実はこの14節最後に、それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれましたというこの言葉に私たちは目を留めたいと思うんです。決して人々は、フィリピンの人たちはパウロのように投獄されて、パウロが感じている苦しみや経験しているこの困難を同じように体験しているわけではないんです。私たちも人生の中でよくこの経験すると思います。悲しみの中にある人、苦しみの中にある人、残念ながら私たちは同じ苦しみを体験することはできませんし、もちろん体験しないことが幸いだと思うんですが、しかし愛する者がそういう苦しみの中に置かれたら、あ、本当にその人の気持ちに寄り添いたい。でも同じ経験を、同じ病気になったとしても、同じ一つの愛するものを亡くす経験をしても、それは決してその人と同じことではないことを私たちは身につまされることがたくさんあります。でもパウロはよく私と苦しみを共にしてくれましたとこう語るのは、実はここに一つの大きなパウロの感謝があるんです。何かというと、獄中にいるときに あなた方は今日の十節には私への心遣いを表してくれました。今日の読まなかった十五節以下を見ると、実はフィリピの人たちはこのパウロのために贈り物を送ってくださった。今日幸福度ランキングのこのことを国別ランキングについて語った中で最初にお話ししたように、この寛容さ、過去1ヶ月間の間に助け合う、本当にこの自分たちのことだけではなく分かち合う、そういう経験をしましたか。またいつでも困った時に自分を助けてくれる、そういう人があなたには与えられていますか。まさにパウロはここで自分にはそれが与えられている。もし私たちがこのランキング教会でされたら、日本もちょっと率は上がるかもしれませんね。本当にそこで私たちは今この年を、新しい年を迎える上で、これからいろんなことが、またいろんな、どんな災害があるか私たちには何も分かりません。熊本にも大きな地震がありましたし、また次は東海ではないか関東ではないか、いろんなことが言われています。でも昨年のバザーも、もし何かがあったときにこの教会が避難所となることができるようにと、今そのための、またこの私たち皆さんと共に集めたその献金をもとにして、ここで何があっても大丈夫なように、小さな技であっても私たちにできることをしたい、そんな思いを皆さんが教会の中で話し合って、また一歩前に進む年になろうとしています。教会は本当に不思議なところです。総会があって、いろんなことを、計画を私たちはします。この1年間こういう形で歩もう。でも教会は不思議なところです。それはなぜかというと、計画した通りには人生がならないことを知っていて、計画にはないことを選び取っていく、それが私たちの教会です。どんな時にも対処する秘訣を授かっているからです。先がわからない、見えない、不安を覚えます。でもその時に私たちは本当に今この教会の兄弟姉妹が、世界中の兄弟姉妹が共にいて助け合う、その恵みの座に教会が置かれていることを、それも教会の人たちだけでなく、私たちの知らない周りの人たちのために、教会が使えることができるために、キリストは全世界に福音を述べ伝えなさい、全世界にキリストの教会を立て上げなさいと言われたことを、私たちは今このパウロのこの今日のどんな時にも対処する秘訣を授かっている、この言葉をまた私たちはしっかりとここに刻みながら、恐れずに共に祈り合い、また共に歩む喜びを体験してまいりたいと願っています。お祈りをいたします。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けることができるように。フィリピの信徒への手紙1章9節。父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。あなたの御言葉を私たちは、私たちの道の光、足元の灯火として私たちはいただきながら、また主イエスキリストの救いのご計画、それが私たちのみならず世界中のすべての人たちのために与えられているものであることを信じて、また私たちは御言葉を掲げてあなたと共に歩み出す最初の主日を迎えることが許され、感謝いたします。昨年もいろんなことがありました。また今年の初めにもすでにさまざまな出来事が私たちの周りには、私たちの愛する者たちの周りには起きています。私たちにはその悲しみを、痛みを理解することは到底できませんが、私たちは祈りを持って、また私たちはさまざまな協力を持って、その痛み、悲しみの中に置かれている人たちに関わることが許されています。パウロも フィリピの教会に励まされたその喜びを共に分かち合い感謝し、この今日の御言葉を私たちに伝えてくださいました。主よ、どうかこの1年も私たちが恐れることなく、今日出会わせていただいている兄弟姉妹、これから出会わせていただく兄弟姉妹、まだ出会っていない、まだあなたのことを知らない多くの兄弟姉妹が、あなたの御言葉を持って恐れずに、また主と共に歩み出す生涯を、喜びと感謝と、また生かされている豊かさを体験する、その交わりの中にまた今年も加えられていきますようにと切に祈ります。ここに集うお一人お一人の深い祈りに合わせて、私たちの誠の救い主尊きイエス様のお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美を持ってそれぞれの応答をしてまいりましょう。新聖賛美歌の507番、主の手に委ねて。皆さんの中で主イエスキリストを私の救い主として信じ、バプテスマを受けて共に歩みたい、今そのように示されている方、また皆さんの中でこの常盤台教会の教会員となって展開をして共に歩みたいと示されている方、また与えられたこの限られた人生の中でその人生を主に捧げて福音宣教の技に共に仕えていきたい、そのように示されている方、どうぞ御前に進み出てきてください。ご起立ください。507番、主の手に委ねて。